どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり三日目にも言われた死に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。オンラインで礼拝されている方はこっちかな、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほど一粒の麦という賛美をしましたけれども、今日の説教に入る前に、今度、病院かな、施設に行った時にみんなで歌おうと思っている歌なんですけれども、一粒の麦という歌を歌うとですね、思い出すことがあります。それはもう10年ぐらい前でしょうかね、アメリカの今賛美と感謝リバイバルキャンプというふうに名前チームというふうに名前が変わりましたけれども、当時マーリン子どもアメリカチームと言ったんですけれども、そこに行った時ですね、コスタ牧師も行かれておりまして、エレベーターの中であったんですね。そしたらちょうどこの歌が流行った時、数年前ですかね。そしたらなんかその歌を賛美した後かなんか忘れましたけども、なんかしみじみ言われたんですよね。彼は農業をずっとしておられたんで、確かに麦は死なないと実を結ばないんですよねってこうしみじみ言われてですね、あ、そうなんですかって言ったらですね、私は全然知らないんですけどね、聞いた話です、これは受け入り。それは何かというと、麦というのは、まくそうですけれども、ある程度出ますね。そうすると、雨が降らない時があって、その時に、もう全然枯れて、もう本当に、まさに死んだようになるそうですね。ただ、それで、これダメだと思って、掘り起こして抜き取って、根が死んでたらダメなんですけども、で、植え替えるっていうか、そういうことをすることがあるんだそうですけども、しかし、結構掘り返してみると、実は根は死んでなくて、逆にぐんぐん伸びてることがあるんですって。だからじっと我慢しないといけないんですよね。で、見たところは死んだようになってんだけど、その時に実は根がそのカラカラなので水分を求めてどんどんこう深く張るのと横に広く張るのと、だから広く深く根が張ってるそうですね。そしてその見極めが難しいですけど、それをじっと我慢してるとついに雨が降ると。そうすると根が広く深く張ったので、その広く深く張った根が一気に水分を吸って、もう全く死んでしまった、もう見たところはもう全く死んでしまったようなその麦が一変に元気になるだけじゃなくて、ものすごい勢いよく伸び始めるそうですね。そして非常に豊かな実を結ぶんだって話を、そのエレベーターのわずかな時間の中にしてくださったんですね。でも強烈に心に残ったんですね。だからその後ちょうど奉仕があったので、その話をしまして、確か今年の殉教世界でもしたと思うんですね、夜の世界の時に。私はちょっと忘れられないんですよね。で、私の人生にもその見たところは死んだような状況になる時ってあると思うんですよね。でも実はその時、神様は私たちの心に、あるいは私の人生の中に見えないところで、非常に広く深く根を張ってくださっていて、神の鳥が来て、この雨が、恵みの雨がすごい時に、一気にこう生き返って成長し始めるということが起こるんですね。それは確かにそうだと思います。で、麦はですね、その後また聞いたらですね、実は一回そうやってね、一回あるだけじゃなくて、冬場を通る麦があって、その場合はまたその辺に雪が積もって、またこう死んだようになって、でその上また麦踏みまでされて、そうするとものすごく強い麦が豊かな実を結ぶんだってことを聞きました。で、私はすいません、素人なので聞いた話なのでね、間違ったらすいません。でもだから私の人生もそういうふうに死んだようなところを通ることがあるけれども、実はその時に実を結ぶんだということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。あれはヨハネの12章の24節、一つの麦がもし死のして死ななければそれは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びますというね、キリストのことを言われているのと、キリストを信じる者たちが豊かな実を結ぶ、原則を言われたんですね。そのこと今日の説教ではないんですけど、ちょっとね歌いながらなんか分かち合いたいなと思いましたので、ね、でもう一つ実はですね、第二の予言では出なかったのが、第一礼拝の方で予言が出ましてですね、告白のことが言われたんですね。信仰の告白、言葉ですね。で、今週というか先週になりますけど、私は宮崎に行ってきた時ですね、南牧師が、今度は自分のことじゃなくてですね、家族のことでもなく教会の人でもなくね、ケンタッキーの人の話をしたんですね。だからケンタッキーフライドチキンをずっとアルバイトしておりますけれども、チャップス大会でも何回か話しましたけれども、このケンタッキーを、あげる、その厨房の人と、それから接客をする人と、それからもう一つはフライヤーっていうのがあるそうですけども、その3つの部門で全国で大会があって、今年は和歌山だったそうですけど、彼はもう優勝したので出れないんですけど、今年は高知で行ったんですって。で、その高知で行って九州大会というのがあって、福岡でそのコーチとしてあってジャッジですね、 審判する人で九州大会 で彼は厨房の人なんですけども、ね、そのいつも20人ぐらい来るのに今回はすごく少なくて6人ぐらいしかいなかったんですって。で彼がジャッジして採点をするんですけど、大体優勝する人は、まあ、どんな悪くても90点以上取るんですって。でところが今年はあのケンタッキーは九州でいっぱいその彼 の会社は JR 九州フードって言って、同じケンタッキーでもいっぱい会社があるんですね。その会社が代表を出して競い合うんですけども、そのなんかあっちこっちに玉など なんかあっちこっちにこう店舗を出したそうです。その結果毎年1人だったのは今年は2人代表を出せることになって1位と2位が行くことになったんですけども、なんと今年はですね6人ぐらいしかいなくて、毎年20人いるのに、それでしかも1位の得点が80点台で2位も80点台だったんですって。で非常に成績が悪くて、普通90点以上取らないと1位にならないし、全国大会の場合は満点なんですって。トップレベルは満点でスピードで競うって感じなんですって。だから今年はダメかなと思ったそうですね。でもその80点台の人たちがしかも、ご婦人だったんですね。別にご婦人でもいいんですけども、一人はなんかご年配の40代か50代のご婦人で、でなぜかというと厨房ってのは結構物を運ぶので体力がいる、それとスピードを競うんですって。だからそういう意味でちょっとご婦人でしかも80点台だったからどうかなと思ったんですけど、それから毎週ね、あのその1位と2位の人2人を毎週毎週福岡まで宮台から行ってコーチして特訓したそうです ね。そして、まあ、自分の持てることを全部教えて、さあいよいよ大会で和歌山行くときにですね、はっと気がついたんですって。自分の持てるものは全部教えたんだけど、私の本職は牧師だったと、一番大事なことは教えてなかったってそれでね、あの行くときに、実は私はあの本職は牧師なんですって、まあ、他の人はみんな知ってるんですけどね、あのまあ牧師なんですよって、ね、言って、そしてあのクリスチャンなんですって、牧師をしてるんですって言ったら、二人のうち一人がクリスチャンだったんですって。大分の夫人なんですけどね、大分の人なんですけど、私も実はクリスチャンですって言ったらびっくりしてですね、あそれなら祈ればいいですよって言ったらですね、言われちゃったそうですね。はい、もう祈ってきていますってすごいですね。それで、まあ、それでお話をして、それで言ったらですね、告白がいいって、ね、あの祈るだけじゃなくて祈って神様から言葉をもらったら告白するといいってね、告白すると告白の力は素晴らしいって話をしたんですって。そしたらあの和歌山について試合に入る前にみんな集まった時に、こうなんかこうこあのなんていうかな、一人一人の意気込みっていうかね、そういうのを話すときあるんですって。よくあの仕事でなんか朝の声出しとかね、野球でよくそのキャンプの時にやるじゃないですか、ああいうやつですね。その大会の前にやるんですって、ね、全く一般の人たちですよ。その時にそのクリスチャンの人はですね、いきなりですね、あの私は神様によってあの私は神様に祈ってきましたので、神様によって私はもううまくいって必ず優勝しますと言ったんですって。そう聞きながらですね、そこまで言うかと思ったんですね。そのね、ちょっと、あの、すごい均衡だなと思って感動したそうです。ね。それで、まあでもその時はまだね、あ、すごいなと思って感動したんですって。そして、大会が始まったんです。で、なんかその、厨房に入ってこうやって、そして終わったら、フィードバックって言って、ジャッジする人がね、南君は九州の時はジャッジだったんですけども、全国大会の時はジャッジじゃなくて、まあ、コーチとして言ったわけですね。ジャッジする人がですね、あの言ったそうですね、あのフィードバックの時に、どうが良かったか、どうが悪かったかって言うんですけど、3つミスを犯したそうです。で1個ミスをするとマイナス2点なんですって。減点法なんですね、100点満点。だから94点ですね、3つ犯したら。で、それを言われて戻ってきて、でもあのものすごくリラックスして自分としては最高だったって、でも3つミスがあったけどっていうことを言ったので、それを聞いた瞬間、南君はですね、ああ優勝はもうないなってね、毎年優勝は必ず満点で、満点同士が何人かいて、その中でスピードとかそれを審査員の判断で競い合うっていう、そういう戦いになる。毎年もう彼はもう何回も出てますからね。それで、あの、3年かなんかの一番最悪だった時に優勝しちゃったんですよ ね。だからその話は今日はしませんけど ね。それでだから、ああ、もう優勝はないなと思ったんですって。で最後に全員終わったら、今度はもう全員ね、参加者全員、審査員も全員の前で、その参加した人は全員一言ずつ、結果が出る前に感想を述べるんですって。面白いですね。あの楽しかったとかね、あのいろいろ。そしたらその人がですね、ご夫人がですね、また出てきてね、私は神クリスチャンです。神様がついていたので、本当に平安で喜んでできました。いつもよりうんとできました。優勝しますって言ってたんですって。でも途中で聞き取られなくなって、こう逃げていきたくなったんですって。94点で優勝ありえないってね。知ってるから彼はもう何回目とキャリアで。もう恥ずかしくなって逃げ出したくなったんですって。そして発表が始まったんですね。で、注文の発表の時に、まず会社名が言われるんですね。で、あの、二つあって、株式会社何々っていうのと、なんとかなんとか会社株式会社って最後につく二つがあって、彼の場合は JR 九州フード株式会社で最後につく。 ケンタッキーなんとか株式会社でね。で、それどっちつくかと思ったら、いきなり JR って言われたんですって。で、JR ってつくのは彼のところしかないんです。えっと思ったら JR 九州フードって言われてですね、94点で優勝したんですって。わ、びっくりしたって。それでその人はなんか、もう勢いよとね、東電のように参ったそうですけど、クリスチャンの上にね、これは現実ですよ。それで言ってました、彼は。彼知ってるからね、自分が。何回も大会に出て、ね。ああ、絶対ありえないことだって。だから自分の一番得意な、ペトラでバカユリアの水みたいなもんですよね。一番得意な分野で、94点で優勝した。すごくできて優勝したのもすごいけど、94点で優勝なんてありえないことだから、奇跡だってね。もうはっきり分かる、あ、奇跡ですって。その時神に語られたんですよ、南君が。告白が大事だよって。それで、あ、本当に告白が大事だなって。で、この黒人のあの、屈託のないあの大胆な告白。さっき思わず逃げていきたくなったけど、結果としては優勝しちゃったわけですね。これ現実ですよ。今年の8月にあったことですからね。8月にあった現実のことですから。それで、なんかすごく語りかけを受けたって話をされたんですね。ということで皆さんね、何でもかんでもね、希望を言えばいいってことはありませんが、神様の前に祈り、与えられた言葉があったら、絶望の中でも不可能の時でも告白をしてください。言葉が技をもたらすんですね。神様は何にもない時に光をあれって光を創造します。言葉によって無から創造されるんです。それから人々を作り変える時も、ね、寝たきの人を起きなさいって言って立ち上がらせたんですよね。それから、ダーカイに、ね、今日あなたに泊まることにしてあるからって言ってダーカイの人生を作り変え、ね、サマリア女の人のところに水をくださいから始まって、言葉によって彼女の心を溶かして救い出したでしょ。言葉なんです。神の言葉は無から有を作り出す。神の言葉は状況を変えてしまう。神の言葉は不可能を突き破っているんですね。だからね、言葉を大切にしてくださいね。なんかもう、サタンの言葉と罪のことばっかり言わないように、もうダメよ、ああダメとかね、言っちゃいけませんね。いいですか？神様いるから大丈夫って。神様いるから必ず逆転してくださるって。不可能も可能になるんだっていうね。その神のある言葉をね、告白してほしいというふうに思います。これは今日の説教じゃないんです。で、ここから今日のメッセージに入っていきたいと思いますが、創世記の12章のところをご覧ください。これはアブラハム。まあ、この時はまだアブラムです。名前変わってませんから。でもまあ、アブラハムと一般に言われてますから、アブラハムと言いますが、このアブラハムの、が最初に神様から語られて従ったところです。で、アブラハムというのは信仰の父と言われています。どういうことがあったら信仰の模範ということですね。だからアブラハムが信仰の模範なので、彼を通して学ぶことがいっぱいありますよということなんですね。で、今日は二つに的を絞りたいと思うんですね。一つ目は一節。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示していきなさい。うんぬんと語るんですけども、ここでアブラムに仰せられたって書いてあるんですね。つまり、まあ、アブラム、後のアブラハムは神様から語られるわけです。言葉を受けるわけですね。先週もお話ししましたけど、神様の言葉を受ける、神様の言葉を聞くっていうのはものすごく重要なんですね。で、受けて聞かないとそれに従うってことができないわけですよね。ね。まあ、きっとこれが御心だろうと思って推測してやることはできますけども、間違うことがあります。本当に神様の言葉をいただいて、神の言葉を語られたら、それに従うとき、神の技や奇跡が起こるわけですね。で、神様の言葉を受けるとか聞くって大事なんですね。で、覚えてらっしゃいますかね、先週話したこと。神の言葉を聞くポイントってので。今週の週譜はすごくね、簡潔にまとめてくださってますから、先週の説教をぜひ見といてほしいと思うんですけど、神の言葉を聞くときに重要なことは、まず、神様は私に語ってくださると信じることね。私が分かるように語ってくださると信じること。ね、これが一つ目ね。今日は話しますね、詳しくね。先週話しましたからね。神様は私に語ってくださる。私が分かるように語ってくださると信じること。二つ目は、まあ、聞くとき大事なのは、腰を据えて本当に神様に聞こうと思って聞くということですね。つまり、しっかり交わりをしていることが大事なんです。ね。で、もちろん、神様の語りかけというのはですね、ある方は宝くじに当たるように、たまにあると思ってるんですけど、そうじゃありません。毎日のように神様は語ってくださいます。こう、聖書を開いていると。で、あるときは強烈に語られますし、あるときはなんとなく語られます。まあ、うんと分かりやすく言えば、間違いなく神様だと思いたくなるような 100% の語りかけもあれば、神様かなっていう 50% ぐらいの語りかけもあれば、神様じゃないかなっていう 30% ぐらいの語りかけも確かにあるんです。それは人の交わりでもね、親子でも夫婦でも、その、まあ、軽い会話の時と、すごく重要な大切な会話の時とかありますよね。同じように神様との交わりの中にも、非常に深く強くはっきり語ることと、まあ、語りかけじゃないかなと思うこととかあるわけですね、セッションでいても。 で、そういうことがあるわけですね。でも交わってないとそれはわからないですね。だからこのアブラハムは神様と交わっていたんですね。だからその時ある語りかけを受けたんですね。皆さんね、この言葉を受けるって重要なんですね。私が長崎に来た時、これはね聖書じゃなかったんですけれども、長崎にね小さな教会がリバイブを起こるという時があったんですよ。それでみんなで祈ってたんです、ね、その教会と関わらせてください。そのうちにこちらから教会を出すじゃないかって話になってきて、そしたら御心の人を使わせてくださいってね、御心じゃない人じゃなくてもう御心の人を使わせてくださいってね、真剣に祈ってたんです。海外選挙がすごく働いたのと同時に、私は日本のためにも言って、私は日本のために祈るグループで導いたんですね。それで真剣に祈ってましたら、ある時あなたが行きなさいって言われたんですね。で、私が行くなんて考えてもいなかったんですね。っていうのは九州には知り合いがいなかったし、好きも嫌いもなかったんですね。全然知り合いがいなかったし、分からなかったから、あなたが行きなさいって言われたんですよね。で、これは思いです。で、最初はね、と思ったんですけど、祈っていくば行くほどね確信になって、そのうちそして言葉が与えられたんですね。で、それで妻に話して、妻も確認ができて、秋元牧師の家に行ったら、秋元牧師も祈ってくださいって確認ができて使わされてきたんですね。これ思いが最初なんですよね。で、聖書を通してもしばしば語られます、ね、御言葉を通して語られます。これが一番基本です。で、それともう一つはね、天の印ね。先週は2つ言ったんですけど、今度は天の印。で、今週嬉しいことがあったんですよね。今週はですね、英道合宿がありました。千々和 で千々和はですね、最近の人は知らないでしょうけど、最近イサヤばっかり行くから、昔は千々和にしょっちゅう行ったんです。で、千々和少年自然の特徴はですね、階段があるんですねいっぱい。だから、で今はね、だいぶ変わったけどね、昔はクーラーが部屋になかったんです。大変だったんですよね。でもそこに行ってよくキャンプをしたんですね。で、今回そこに英道部が合宿をして、その後プライベートで勉強合宿をしたんですけども、その時に英道部が終わった頃にちょっと、ね、子供を送って行ったんですね。そしたら、昔はすごく玄関が広くて大検視も広いと思ったんですが、入った瞬間ね、玄関がね小さいんですよね。で、長いと思った階段が見てみたらそんな長くないんですよね。で、大検視室に行ったらですね、あんな広いと思った大検視が全然そんな広いと思わないんですよね。で、ほんで、自分の意識がこんなに変わったんだなと思って、私の妻も全く同じこと思ってて、うわ、あの時あんな大きいと思ったのにと思ったぐらいこう狭く感じたんですね。だから本当にこう意識が変わったんだというふうに思います。で、すごく良かったんですけども、まあ、子供を送って帰る時にですね、まあ、妻がね、駐車場までのショートカットの道を教えてくれて、そこを行ったんです。で、ちょうど私たちが行った時に目の前にですね、長男を見つけたんですけど、目の前に虹が出たんですよ。で、しかもその虹がですね、一番下が紫色までついてるんですね。で、私は紫色がない虹は本物の虹として認定しないことにしてるんですけど一応虹っていう紫色だったら本物の虹って言うんですけど、はっきり紫色が出たんですね。先生、しかもね、こう浮き上がったように目の前に出たんですね。で、しばらく見てて、妻がね、子供たちも教えてよと思ってね、子供たちのその、とこまで行ってですね、連れてきたんですね。その間ちょっと時間があったんです。ずっと出てて、子供たちが来た瞬間消えましたということは、私と妻と長男の3人の前にだけ出たんですね。そしてちょっと途中でこう見に行ったらね、その虹がね、根っこまで見えたんですよね、こう出てるところ。つまらないと思いましたけど、私はね、すごい神様の語りを考えてた感じだ。で、天の印っていうのはね、特徴があってね、タイミングなんです。出るタイミング、その場所、もし違う道を行ったら見れなかったし、あのタイミングで出るっていうね、私たちにとってはすごく深い、まあ、語りかけだったし、慰めだったし、示しだったんですね。で、雷もそうなんですよね。秋元牧師がその韓国から帰ってくるときに断食して、すごい雷だったって覚えておこうと思った。そこから確かに語りが変わったってね、本に書いてあるでしょ。雷とかもね、何でもかんでも全部そうしてはいけませんが、多くの場合でも確かに語りかけや示してあります。で、これは一つの語りかけ。で、アブラハムはこの時言葉をいただいたんですね。これが思いだったのか、肉声を聞いたのかは書いてないから分かりません。まあ、肉声っていうよりはまあ思いじゃないかと思うんですけど、言葉をはっきりいただいたんですね。で、皆さんね、一つ目、神はあなたにも語られるんです。すごく大事なんです。神様の言葉っていうのは、人生を全くいい意味で変えていきます。で、例えば自分のこともそうですし、誰かに対しても言葉をいただいたならば、信じてください。その言葉を信じる人がいたら、その人のうちにその言葉が成就します。だから言葉って言うんですね。それは一つ目ね。で、アブラハムはまず言葉を語られたんですね。で、二つ目いきますよ。あなたはあなたの生まれ故郷を父の家を出て、私の示していきなさい。そうすれば、父の家を出て行くならば、私はあなたを大いなる国民とし、 大いなる国民とするということは、あなたからたくさんの国民、一人から国民になるぐらい増えるということです、ね、旧約にといて増えるということは祝福ですの で、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしようと。あなたの名は祝福となる。そうですね、あなたを祝福し、あなたの名は祝福となると書いてあるんですね。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されると。これさらっと書いてあります。そういうことですね。あなたを祝福するものを祝福するんだから、例えば、ね、あんまり医者さんばっかり言うと傷つくかもしれませんけど、ね、医者さんを祝福したら祝福され、医者さんを呪ったら呪われるってね。これすごいことですよ。そして地上のすべての民族はあなたによって祝福されると書いてありますが、これはね、今成就してるんですね。一つは、アブラハムは、ユダヤ人もアブラハムって子供をいっぱい作るんです。ユダヤ人はタクシードライバーにも政治家にもアブラハムって名前がいっぱいいます。アラブ人にもアブラハムって名前はいっぱいあるんです。それこそ政治家にも、それからタクシードライバーにも芸能人にもいます、アラブ人のね。それからクリスチャンたちにもアブラハムっていう名前を付ける人たちはたくさんいるんです。で、アジア系のクリスチャンたちにもアブラハムって付ける人たちいっぱいいるんです。それから世界中にアブラハムっていう名前を付けてる人たちがいるんです。もちろん、ね、ソロモンってつけてる人はほとんどいませんので、何が言いたかったら、祝福として名前をつけるでしょ。ということは、世界中アブラハムって名前をつけられてるわけですね。まさに、アブラハムってのは世界の民族の祝福になってるわけですよね。言葉通りになってるんですね。なぜかって、それはアブラハムがこの言葉に従ったからなんですが、二つ目のポイント。面白いんですけど、従うときに二つのパターンがあるんです。一つはね、ヨナ型。ヨナ型っていうのはね、ヨナっていうのは聖書に出てくるんですけど、預言者でニネベに行って裁きを伝えろって言ったら嫌がって逃げるんですね。そしたらね、船がね、嵐にあって、海に、誰が原因だって言ったら彼だって分かって海に投げ落とされるんです。そしたらね、魚に飲み込まれるんですね。そしてお魚の中で3日間食い改めたら魚から吐き出されて、でニネベの町に行って伝えるっていう話があるんですけど、どういうことかって言ったらね、魚に飲み込まれてやっと食い改めていくんですね。つまり逃げれなくなって、逃げるんだけども、逃げて追い込まれて、もう他に道がなくなって従うっていうパターン、これヨナ型って言うんですね。これ神様の憐れみです、ね、喜んで従うというよりも逃げるわけですよね。右に行きなさいって言ったら嫌だって左に行くんですけど、左に行ったら転んで怪我して入院して、もう仕方がなくなって食い改めて最後右に行くとかね。で、あるいはもうそれ以外道がなくなってしまっていくっていうパターン、これをヨナ型と言います。これはね、皆さん、こうなった時ね、否定的になったら落ち込まないでください。本当に愛されてるんですよ。従うことは間違いなく祝福だから、追い込まれていくパターン。だからね、アブラハムは違うんです。追い込まれて仕方なく従ったんじゃないですよね。アブラハムはすごく祝福されてたんです。神に語られたこの時、アブラハムは実は、その地で、大富豪でした。お金がなくなってたんじゃないです。たくさん財産を持ってたんです。おそらく名士だったでしょう、ね、子供はまだできてませんでした、ねね、だけども、ね、大富豪で名士でしたし、ね、それからなんちゅうかね、いろんなものを持ってたわけですね。親族もいっぱいいて慕われてたし、主人もいたでしょうね。だからそこで、まあ、いた老後を計算できたわけであります、ね、ちゃんとここにそのままそこにいたとしても、ね、大変なことになるんじゃなくて、そこにいたとしても十分老後を豊かに安心して暮らせるような将来が見えてたわけです。その時神様がその生まれ故郷を出て行けって言ったんですね。それはね、言葉だけです。保証は何もないんです。で、カナンの地に行きなさいって時に、カナンっていう場所は分かるんですけども、それがどんなところかは分からなかったんですね。例えばロンドンって言ったら皆さんですね、分かるとは思うんですけど、行ったことのない人は一応知ってはいるけど分からないでしょ。ロンドンだったらまだ分かりやすいかな。どこにしようかな。ヨンボさんのふるさと。もしかしたら地図で見ることができるし知ってますけど、行ったことがない人はよく分からないでしょ。ヨンボさんに話を聞いて分かったとしても。そうですよね。つまり、当時のカナンの地っていうのは、カナンっていう場所は分かるけど、そこがどんな気候でどんなところかは分からない。地と水を流れる地って聞いてはいるけど、実際見たことがないから分からないんです。何の保証もないんです。言葉しか。で、いいですか？彼は祝福されていたんです。そして道具も十分計算できたんです。75歳ですからね。でも神様が生まれ故郷地の出て行けって言った時に、その言葉を信じて彼は踏み出していったんです。その今持っているものとか、その計算できる将来を全部置いて、 神の言葉に従って踏み出したんですね。でこれは信仰のなんですね。なぜアブラハムが信仰の地と呼ばれるかというと、彼は神の言葉を本当に信頼して踏み出していったんですね。その結果彼は本当に祝福されます。で彼を通してたくさんの人が祝福されます。でクリスチャンというのは面白いんですね。最初は大体ね、アブラハム型じゃなくてヨナ型が多いんですね。ね、自分のやりたいことをやりたいってやるんですけど追い込まれて、あるいはもうねっちもさっちもいかなくなって、神様助けてって言って救われて、そこからもう神様に従っていくんですけども、従っていくとすごく祝福されるんですね。最初は例えば乏しくても祝福されていくし、最初は厳しくても良くなっていく。で祝福されてきた時に今度は神様よけですね、さあまた次の場所に行こうってね、そこで選択があるんですよね。そのまま従わなくても呪われたりはしません。でも神様が用意している従った時に受ける祝福は受けることができません。例えば何週間か前お話したと思いますけれども、今大牟田に行かれました伊藤牧師、また次の祝福があったんですよ。あの、すでに話した話プラスがありますからね。伊藤牧師ね、伊藤牧師はもともと島原にいたけれども、奥さんがハンディも持っていて、自分もハンディも持っていて、長崎はちょっと障害者に対してはあまり優しくない、あの原爆のことはあるからだと思います、ね、そこまで経済が回らないでしょう。熊本は障害者にすごくいいんです。で熊本に引っ越しをされたんですね。そして熊本で教会やって、そのうち献身して牧師として荒尾に使わされ、熊本県の荒尾に使わされた。でそこから荒尾で人が救われて、玉名でも人が救われて、そして山形でも人が救われて、山形でも玉名でも洗礼者が与えられて、あの大きくはないけど確実に教会生として祝福されたんですね。で奥さんもハンディキャップのある障害者に福祉がすごくいいから、まあ良かったわけです。そしたら神様が大牟田に来なさいって言って、最初は熊本から大牟田に出たんですね。そのうち神様は大牟田に荒尾から拠点を移して、大牟田を拠点に働きなさいって言ったんです。大牟田は福岡県なんです。都会の方がいいと思うんだけど、障害者に関しては九州では熊本がダントツにいいんです。これはもうあのね、そして福岡に行きますと、大牟田に行きますと、熊本でやってた、ね、あのハンディ持った人 の, その介護の時間が半分に減るし、いろんなものがこう弱くなるわけですね。しかもせっかく熊本の働きがいいですか、祝福されてたんですね。で本当に教会も成長したんですね。なのに神様は大牟田に行けって、大牟田はまだ一人もいなかったんです。これはねシビアですよね。奥さんだって大変だからね。奥さんも最初ね、真っ向から反対しないけどね、さりげなくね、御心を夫が選べますように、御心を選べますようにって言いながらね、暗に行かないでって言ってたわけですね。同じだったの。ところが祈れば祈るほど確信になって、同じで奥さんも祈れば祈るほど嫌だけど御心だなと思って、最後は分かったっていうことになったんですね。でこの話はしたと思います、ね、神に従って言ったわけですね。いいですか、祝福されてる真っ只中で行ったらマイナスになることが分かっているのに行ったわけですよね。人間的に言ったら、ところが行きましたらですね、デイケアのところで、ね、施設のところに行ったら、そこから来た3人のワーカーが全員救われた。1人の人は彼らのことをえらく気に入って、しょっちゅう差し入れしてくれたよいいものをね。だから1人の人は大牟田ゴスペルクラブに必ず来て一緒に歌う。最近特別スタンドに立つようになりましたね。まずそれが一番嬉しいでしょ、霊的なことからはね。さらに奥さんがですね、本当はお風呂が大好きなのに、もうちょっとゆっくり入れなかったら、普通デイケアってすごい勢いでお風呂を入れるそうですけども、うちの両親もお風呂が好きで、デイケア行ったら、あ、なんかもうスズメの行水みたいだからって言ってわだわだせんと言ってますもんね。でところが彼女のためには2時間かけて入れてくれるって言うんですよ ね。それだけじゃなくて、ついにそこがね、あんまり大きな声では言えないんですけども、遠距離デイサービスというか、そういうのを考えて、それで申請を出したら却下された。その理由はちゃんとした資料は整ってないと。実際にそういうことを体験をちゃんとさせて、もっときちんと資料を出したら認可するから、それをしなさいって、で、ね、そういうのそのデータを持ってきたら認可しますと言われた。それで社長さんが本当にやりたいからということで言ったわけですね。彼女に伊藤牧師呼んで言ったんですね。実は今後うちは仕事としてビジネスとしてそういうことを考えている。でこれはうまくいったらすごく祝福される。でもちゃんとモニターを作れと、ね、行政から言われたと。だからモニターがいるんだけど、ちょうど伊藤牧師たちがいいと思ったんで、奥さんにモニターになってほしいって言った。で伊藤牧師はいいですよって。でどうすればいいんですかって。だからこっちの、ね、行くところ、例えば大分サファリパークとか佐世保のハウステンボスとかね、いろんなところに行ってもらいたいと。 いや、いいですけどお金はどうなんですかって言うから、いやお金は全部こっちが出す。 でも妻一人で行かせると寂しがると思うんですけどってね、本当かな。そしたらね、言うわけですね。いや、あなたの分も出しますって、ワーカーの分も出しますと。とにかくモニターだから電報から出すから、その代わり意見を、ね、遠慮しないでいい悪いどんどん言ってくれと、ね、でも言ったらそれは嬉しいけど入場料だけで食事代だって全部出す。ということで、まずハウステンボスよ、その時大分サファリパークかな。その時が8月はね、向こうが東京ディズニーランドって言ったんですよ。飛行機代宿泊代全部出すって、ワーカーついたら4人ですよ、全部出すって言ったの。でも彼はこうね、すいません8月はキャンプが多くて行けませんから9月にしてくださいって言ったの。8月何で来たか知ってますか。8月ね、長崎教会キャンプに来たんです。ワーカー3人連れて、ドライバーとワーカー2人連れて、日帰りでしたけど ね、9月に泊まりかけで東京でね、控えでしたけど、伊藤牧師は自分で来たんですけど、今まで奥さんは長崎教会も来たことないんです、ハンデを持っていたから。でも今年初めて来たんです、ワーカー3人連れて、まあ、ドライバー入れてたからワーカー2人連れて、でワーカーの人もお祈りして、ワーカーの人も、ね、一緒にキャンプ出て、で歌ったでしょ、ゴスペルタイムで、あれワーカーの人たちですよね。で参加費も全部きちんと払えたの、きちんと参加費も。誰が出したか知ってますか。そこのサービスが出したんですよ。手出しは1円もないの、交通費、参加費、それからワーカー全部向こう持ちで長崎教会キャンプに参加されたんですね。いや、伊藤牧師喜んでましたよ。妻と来る、妻も来ることができたって言って、大牟田に行ってなかったら今年もキャンプには来てないです、間違いなく。見事ですよね、やっぱ見事ですよね。で8月ね、やっぱディズニーランドで断ったらね、もう行けないかと思ったら9月にしてくれてね、8月キャンプに来れちゃった、これ見事ですよね。いやですね、神の言葉に従うとね、神が支えて祝福してくれたんです。でもいいですか、追い詰められて従うときは恵み、それだからね、いやいやではなくてね、感謝してください、必ず逆転するから。でも祝福されてるときに、語られたときに、人はなかなかね、目の今ある祝福にね縛られる、失うのは怖いんですね。もちろん本当に神様が語ったかどうかは吟味しないといけません、教会の助けを借りてください。でも本当に神様が語ったならば、今どんなに祝福されていて、ある程度計算が立っても、そんなものよりはるかにもっと大きな祝福を神様は用意してるんですよね。で前も言いましたけど、今奥さんはですね、伊藤牧師の奥さんはですね、本当にアメリカのディズニーランドに行って、その後ご主人と世界中に行きたいって、癒されることを本気で求め始めたんです。今までご主人がね、一生懸命癒されると思ってね、最初長崎もしょっちゅう連れてきた。でも奥さんあんまりきついんですね、ハンデが多くてね、こうエレベーターがないからね、これでちょっと最近来なくなった。奥さんはもう疲れ果ててて、もう信じることもできなくなってた。ところが今回大牟田に行って、そういうことは次々起こるでしょう。今信仰が与えられちゃってですね、アメリカの東京電力に行ってミッキーマウスに会いたい、ね、どうせなら癒されたいって本気で癒しを求め始めたんですよ。あれ分かります、私長い付き合いだから。今まで奥さんはね、無理して言ってたんですけど、今は本当に心から願ってます。笑顔が全然違いますもん。特別セミナーの時ほとんど歌わないでご主人が大きい声で歌ったの、今ははっきり聞こえる大きな声で歌うようになりましたよね。奥さんの心が変わっちゃったんです。それが一番ご主人は嬉しいんですよ。面白いですね、大牟田に行ってなかったらそれは起こってないですよね。だからね、神様の言われた言葉がある時に、今どんなに良かっても神の言葉があるならば、その言葉に応答していくと、神はそこで必ず祝福なされるんですね。神の言葉ほど確かな保証はありません。でその言葉に信頼して従うのが信仰って言うんですね。ではね、神様は日ごとに語られますので、ぜひまず聞きましょう。でもちろん吟味しないといけませんよ。でも確認ができたらその言葉に応答してください。神様は怖いほど豊かに祝福して守って支えてくださいますね。お祈りしたいというふうに思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今もこの21世紀の今も、一人一人に御言葉を通して、天の印を通して、あるいは予言を通して、こうやって礼拝を通して、いろんな時に語ってくださいます。もちろん私たちも間違いやすいので、正しく聞けるように助けてください。どうぞあなたの言葉をいただいたならば、そして確信できたならば、恐れずにその言葉に従っていく信仰と力を与えてくださって、神様の勝利を、奇跡を見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。あなたは私たち一人一人を祝福するために召されました。私たちを豊かに祝福するために選んでくださいました。あなたが用意されている驚くばかりの祝福を、天と地を作られたその神様の、一人子のイエス様の命を私の身代わりにしてくまで愛してくださった その神様の愛を具体的に実際的に見ていけれるように、それを受けていくことができるように導いてください。お願いします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に具体的にあなたの願い、自分のことでも家族のことでも友人のことでも健康のことでも心の問題でも人間関係でも経済でもお仕事のことでもどんなことでも神様は聞いてくださいます。神様前にあなたの心の願いを祈ってください。天のお父様、イエス・キリストの名によって父なる神の前に出てまいりました。お一人お一人が主の前に捧げたこの祈りに応えて、心と体を癒し、霊的な問題を解放し、お仕事の上に、学業の上に、明日から学校始まります、祝福してくださり、あなたの御業を表してください。もつれた人間関係を溶かして癒して回復してください。こじれてしまった心を溶かして癒してください。イエス・キリストの御名によって命ずる心と体を癒されよ。腰の痛み、イエス様って命ずる治れ。足首、イエス様って命ずる癒されよ。背中にある痛みというか張りというか、これを癒してください。イエス様、背中が張り付いたようになっている方を完全に溶かしてください。それを全く取り除いてください。イエス様って背中にある霊的な圧迫と攻撃、すげえ、さあ、あらぶらぶらぶら、サンダラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラあえて困難を許されることがありますが、恐れたりがっかりしてはいけません。そこで徹底して感謝をしていきなさい。すごく祝福が待っています。私がそこに導きました。私はそこであなたを祝福しよう。困難はもっと大きな祝福のための神の手です。敵の手ですが、それは神が許された手です。あなたはそれを感謝していきなさい。逃げてはいけません。感謝を持って立ち向かいなさい。その時、その困難の向こう側にある神の栄光を見るでしょう。私はあなたに言葉を与えています。その言葉をしっかりと聞き、その言葉を心に刻んで告白しなさい。ある方はよく見えるところにその言葉を貼りなさい。その言葉があなたを支え、その言葉があなたに勝利を与えます。全く新しいことを私はあなたの人生にしようとしている。失ったものを数えてはいけません。過去に捉えていてはいけません。私はすべてのことを働くとして、益として、失ったよりもはるかに豊かな大きなものをあなたに返そう。永遠という価値の中で豊かに返そう。私に期待しなさいと言われます。なんかこの9月、8月すごく戦いがあったんですが、9月約束の成就が始まります。私はあなたに勝って祈った祈りの答えと報いを表していきます。期待して信仰の足を踏み出しなさいと言われます。膝を癒してください。腰を癒してください。耳鳴りを完全に取ってください。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それでは、